と思います、新約聖書マタイの福音書11章の28節から30節です、お手元の聖書では新約聖書の21ページの下の段になります。下の段の最後になります。では、マタイの福音書11章の28節から30節をお読みいたします。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私のくびきを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私のくびきは負いやすく、私の荷は軽いからです。ではこの箇所から安息を与え使わせてくださる主と題しまして、鈴木陽一先生にメッセージを取り次いでいただきます。で、最初に鈴木先生をご紹介したいと思います。先生は栃木県の宇都宮から今日は来られております。先日の地震で新幹線のダイヤが乱れているということもありましたので、昨日の夜入っていただいたそうです。チャペルと道中が守られて何よりでした。先生は、大学生の頃に国際ナビゲーターの学生宣教の働きを通してイエス・キリストを信じました。4年間会社員として働いた後、2009年より東京の国際ナビゲーターの本部にて事務局長として奉仕されております。2017年より宇都宮へ移り、現在は宇都宮大学の学生卒業者への伝道弟子作りの働きに携わっておられます。奥様の愛様とともに4人のお子様たちのご育てに今励んでらっしゃるということです。では鈴木先生に説教を取り継いでいただきたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
お祈りをさせていただきます。私たちの父なる神様、聖なる御名を賛美いたします。本日主にある兄弟姉妹の皆様と共にあなたをあがめて礼拝できます恵みに感謝いたします。今世界では心の痛む出来事であふれています。しかしそのような中でもあなたはいつも私たちを安息に招いていてくださいます。あなたは今日この場に、またオンラインで礼拝を捧げておられるお一人お一人に臨んでくださいますように、御言葉から私たちを養ってください。お委ねしてイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。皆様おはようございます。本日はお招きいただき感謝申し上げます。先ほどご紹介くださいましてありがとうございました。本日は自分なりに精一杯のできる奉仕をさせていただきたいと願っております。この朝は安息を与え使わせてくださる主というテーマで、主に3つの点からこの主イエス・キリストの招きに聞き従っていきたいと願います。まずはじめに、イエスはすべての人を招いておられるということです。2つ目は、イエスは私たちを休ませてくださいます。3つ目は、イエスは私たちを使わし、また迎えてくださるということです。では最初の点から見てまいりたいと思います。イエスはすべての人を招いておられます。イエスは28節で、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさいとおっしゃいました。すべて疲れた人、重荷を負っている人、すべての人です。小さい子供たちも、中高生も、青年の方も、大人の方も、高齢の方も、性別も国籍も関係ありません。早いものでコロナ禍も3年目に入りました。昨年のある新聞記事ではですね、コロナ禍によってうつ病やうつ状態の方の人数が先進国では2倍以上に増えたというものがありました。 現代は本当に皆が疲れている時代と思いますけれども、2000年前にイエスが生きていた頃もいつの時代も人々は疲れや重荷を負っている存在だということがわかります。現在も子どもたちから高齢の方まで、それぞれの年代でさまざまな疲れやまた重荷が私たちにやってきます。また時として戦争や自然災害など予期せぬ嵐に直面せざるを得ない、そのようなこともあります。もちろん私たちの神は私たちの一生を良いもので満ち足らせてくださるお方です。しかし同時に今肉なる体を与えられている人間はすべて疲れるもの、また重荷から完全に逃れることはできない存在であります。そしてこれはまだイエスを信じていない人々だけでなく、イエス・キリストを救い主として信じた人々、キリスト者も同様です。疲れるのは信じたばっかりの人だけとか、疲れるのは信仰が足りないからだとか、そういったことでは決してありません。信じたばかりの人も、信じて何十年の人も、信仰の大ベテランと言われるような方であっても、役員や執事、リーダーと言われるような方であっても、牧師や宣教師であっても、どのような方々でも同じであります。霊的な事柄、また宗教的な事柄から来る疲れや重荷もあります。神であるイエス自身も疲れを覚えられました。また使徒パウロもコリント人へ宛てた手紙で、すべての教会への心遣いが日々重荷となっていると語っています。また今日この場におられる方々、またオンラインで礼拝を捧げておられる方々の中には、いや私は疲れていません、いや重荷など感じていませんと、そのようにおっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。イエスは、医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人ですと言われました。もし自分には疲れがないと思っている方がいらっしゃるならば、もしかしてご自分で自覚症状を感じておられないだけかもしれません。ぜひ一度立ち止まってゆっくりと振り返ってみていただきたいと思います。さて、もしあなたが今日疲れを感じ重荷を負っているならば、ここに良い知らせがあります。イエスは疲れを覚えている弱い私たちを憐れんでくださいます。イエスは深い憐れみを持って、私のところに来なさいと招いていてくださっています。この招きに聞き従っていくときに、私たちが忘れてはいけないことがあります。パウロはローマ人への手紙の3章10節から12節で、旧約聖書からこのように引用しています。ローマ3章の10節から12節、次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない、悟る者はいない、神を求める者はいない、すべてのものが離れていき、誰も彼も無用のものとなった、善を行う者はいない、誰一人いない、善を行う者はいない、すべての人は神から離れてしまっていると聖書は語っています。すべての人は神に背を向けて、神に敵対して、神を否定して歩んでいます。聖書ではそれを罪というふうに呼んでいます。罪に汚れている私も、またあなたも、本来神に近づくことは決して許されない存在です。イエスの愛弟子の一人にヨハネという人がいます。ヨハネはこれから起こることの啓示を受けて、ヨハネの黙示録を記しています。幻の中でヨハネは栄光に輝くイエスを見ました。そしてそのあまりの意向と力に圧倒されて、ヨハネはこの方を見たとき、私は死んだもののようにその足元に倒れ込んだと記しています。主イエスのそばで一緒に暮らして生活を共にしていたあの使徒のヨハネでさえ、 イエスの栄光を見たときに死んだもののようになったと書いています。罪人の私たちはこのままの状態ではイエスに近づくことも見ることも許されていない存在です。ましてや全能なる神のもとで安息をいただくという特権に預かることは本来できない存在であります。しかし神はそのような私たちを諦めることはなさいませんでした。神の敵であった私たちがいつでもどこでも大胆に神の身元に近づくことができるようにしてくださいました。どのようにしてでしょうか。この十字架で表された神の愛、主イエス・キリストの御業を通してです。主イエスは2000年前に十字架につけられて死んで葬られ3日目によみがえられました。今この時期は教会の暦では受難節に当たります。イエス・キリストが受けたその十字架の苦しみを覚える時期でもあります。主イエス・キリストのこの十字架の御業があるからこそ、すべての人が恵みによって信仰を通してキリストのもとに行くことができます。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。イエスのこの招きは決して当たり前のことではありません。私たちが本来受けるに値しない分不相応な招きであること、神の愛と恵みの招きであることをもう一度感謝してこの朝受け取りたいと思います。すべての人を、あなたを主は今日招いておられます。もしまだ一度も主イエスのもとに行ったことがないという方がおられるのでしたら、ぜひこの主の招きに応えてほしいと思います。ぜひ心の中であなたのもとに行きますとイエスに祈ってみてほしいと思います。続いて2つ目のポイントは、主が私たちを休ませてくださるということです。主が私たちを休ませてくださいます。28節の後半でイエスは私があなた方を休ませてあげますと言ってくださいました。先日の私の友人の出来事を一つご紹介させていただきたいと思いますけれども、私の友人はですね、ある、まあ、コロナ禍になって、まあ、新しいマスクをこう探していました。それでショッピングモールに行って、ちょっとおしゃれなマスクを見つけて、まあ、よく見るとザ・ノース・フェイスというブランドのマスクだったみたいです。で、彼はまあ、ちょっといいマスクをつけようかということで、それを、まあ、500円だったそうですけど、まあ、それを買って気に入ってずっとつけてたようです。で、数ヶ月経ってですね、まあ、ある時子供が自分のそのお父さんを見て、自分を見てきて、まあ、パパフェイクだと言ったそうです。で、自分のマスクを見てフェイクだフェイクだっていうので、何がフェイクなんだって思ってですね、まあ、そのマスクを外して、まあ、よく見てみましたら、ザ・ノース・フェイクっていうふうに書いてあったと言ってました。まあ、ノース・フェイスっていうのはアメリカの会社でですね、アウトドア用品のいろんなグッズとかバッグとか作っている会社で、まあ、幅広い世代に人気のブランドの会社と言われてますけども、まあ、彼は気に入ってノース・フェイスと思ってつけてたらですね、ノース・フェイクっていう、まあ、フェイクは偽物という意味ですけれども、それを勘違いして何ヶ月も喜んでつけてたと、まあ、笑って話してくれましたが、いつの時代もですね、まあ、世の中にはフェイクのものが溢れているんではないかなというふうに思います。私たちは疲れたとき、また重荷を感じるときに、まあ、何かが欲しくなるものではないでしょうか。まあ、どこかで休みを得ようとしたくなるものだと思います。私たちはそのような時に何を求めているでしょうか。またどこで休みを得ようとしているでしょうか。私たちの周りではありとあらゆるものが疲れた私たちの関心を引こうと誘惑してきます。コロナ禍によってお酒を飲む量が増えてアルコールに依存する人が増えているというニュースがありました。またお酒だけでなくタバコやギャンブル、またポルノやドラッグなどもあるかもしれません。またお金であるかもしれません。預金通帳の残高ですとか、投資の残高ですとか、あるいはタンスにある札束を見て癒されている人もあるかもしれません。 最近はインターネットで自分の好きなものを好きなだけ楽しめる時代になってきて、いろいろなエンターテインメントも充実しています。アイドルですとかジャニーズですとか韓国ドラマ映画などもあります。また買い物ショッピングなどかもしれません。あるいはグルメ、また人からの褒め言葉や称賛、出世や権力などかもしれません。イエスは私があなた方を休ませてあげますと言われました。私たちに本当の安息をくださるのは他でもない主イエスキリストだけであることを覚えたいと思います。息抜きや楽しみ、それ自体がすべて悪いということではありません。それらも大切な時もあるかと思います。しかしもし私たちがその息抜きや楽しみにイエス以上に価値を置くならば、イエスよりもその楽しみの方が優先順位が高くなっているならば、それらは偶像礼拝となるということを覚えておきたいと思います。私たちの敵であるサタンは偽物を使って私たちを惑わすことが大の得意です。偽りの父と呼ばれている敵は実に巧妙に私たちを惑わしてきます。疲れているならこうしたらリラックスできますよとか、こんなものもいかがですかとか、敵はあの手この手で私たちの関心をイエスからそらせて偶像に走らせます。残念なことに人の手によって作られたに過ぎない偶像は私たちに真の安息、誠の休みを与えることはできません。それらはまるで泥沼のように、求めても求めても決して満たされることのない欲望となっていきます。ヨハネはこのフェイクの危険性を十分に承知していました。そして信徒へ宛てた手紙の最後の締めくくりにこのような言葉を記しています。ヨハネの手紙第1、5章の21節、子供たち、偶像から自分を守りなさい。最近の私たちの歩みはいかがでしょうか。帰りみたいと思います。神はすべてをご存知です。イエス以上に何か他のものから安息、リラックスを得ようとしていないでしょうか。イエスが私たちを休ませてくださるということを今日もう一度心に刻みたいと思います。そしてこの安息は一度きりのものではありません。一回イエスのところに行けばもうそれでよいというものではありません。私たちは毎日イエスの安息が必要です。毎週安息が必要です。あるいは毎月、あるいは毎年、また何年に一回のかの特別な安息もあるかもしれません。ぜひ毎日主のもとに行きたいと思います。イエスは朝早くまだ暗いうちに起きて祈っておられたと書いてあります。暗いうちは難しくても、例えば通勤中の電車で、またお昼休みに、移動の合間に、運動しながら、まあ、忙しければご飯を食べながらでも、お皿を洗いながらでも、御言葉を聞いたり読んだり黙想することができるのではないかなと思います。教会の修法にも通読表が載っており、素晴らしいなというふうに思いました。今は聞くドラマ聖書というアプリなどもあって、まあ、とても便利な時代になってきているなと思います。トイレでほんの少し短く静まって祈ることもできるかもしれません。私の友人は毎日タイマーをセットして、特定の時間になるとですね、それが鳴ると仕事を一旦作業を止めて短く祈る時間を持っていました。または YouTube などで賛美を聞いたり一緒に捧げたりすることも簡単にできるようになりました。また御言葉のカードを家の台所とか洗面所に貼って、ふとした時に聖句を思い出す助けとするのも良いと思います。皆さんそれぞれに様々なことをもうすでにされていると思いますので、分かち合ってみるのもお互いに学び合う良いきっかけになるのではないかなと思います。そして毎週週に一度主のもとにも行きたいと思います。神はモーセに与えた10回の4番目の戒めとして安息日を守ることを教えられました。今日このようにして普段抱えているさまざまな仕事、責任から離れて重荷を主のもとに下ろしたいと思います。あなたが何もできても、何かができても、何もできなくても、父なる神様は あなたは私の愛する子と今日も呼びかけてくださいます。無条件の神様の愛と恵みを味わって与えられた救いを喜びたいと思います。神の家族である兄弟姉妹と共に主を礼拝してお互いの存在を喜びたいと思います。あるいは夫婦でデートをしたり家族で団らんするのもいいと思います。神の平安のうちに自然の中でぼーっとしたり昼寝したり運動するのもいいと思います。また毎月の安息、それも良い習慣かもしれません。私の知っているある牧師先生は毎月ある温泉に泊まりに行くと言っていました。そこで普段の忙しさから離れて静まって神様とゆっくり時間を過ごすそうです。リトリートというふうに呼ばれたりもするかと思います。私はそれを初めて聞いたとき、なんか贅沢でいいなって思ったんですけども、その先生はですね、それがないと私はこの働きを続けることはできないと、おっしゃっておられました。宿泊でなくても1日とか半日でも特別に神様と時間を過ごすことも良いのではないかなと思います。もちろんこれらはあくまで一つの、例ですので、私たちがイエスの招きに応じてイエスのもとに行くならば、具体的な時間の用い方は私たちのうちに住んでおられる聖霊が導いてくださいます。イエスがあなたを休ませてくださると約束してくださっています。最後の3つ目のポイントは、イエスは私たちを使わしまた迎えてくださるということです。十字架で死んで後復活されたイエスは故郷であるガリラヤの山に登って弟子たちに言われました。あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。イエスは私たちを使わしてくださるお方です。2000年前にイエスは行きなさいと弟子たち、人たちに命じて使わされました。それから今に至るまで世界中で福音が前進しています。今週から私たちは新しい年度を迎えようとしております。これから新しく入学やまた入社、転勤や移動、引っ越しやまた結婚や出産などを控えておられる方もいらっしゃると思います。変化を迎えようとしておられる方々も、あまり環境は変わらない方々も、主は行きなさいと言ってあなたをそれぞれの場所へ、それぞれの宣教師へ、宣教地へ使わしてくださっています。あなたの宣教地はどこでしょうか。職場であるかもしれません。または両親や子供たち、孫たちかもしれません。教会でのさまざまな働き、あるいはまだ主を知らない友人たち、親戚たちの間かもしれません。仕事を通して神様の栄光を表すことができます。また愛と祈りを持って人々に仕えることもできます。言葉や行いでイエス・キリストの福音を証しすることもできます。私の友人でアメリカでイエス・キリストを信じて日本へ帰国してきた兄弟がいます。彼がある時こう言っていました。アメリカでクリスチャンとして生きることは視界に浮いているようなものだったと。視界っていうのは手をこう伸ばして足を上げるとですね、勝手に浮くものだということで、浮かれた方も実際いらっしゃる、この中にいらっしゃるかと思います。しかし日本で信仰生活を送ることは下りのエスカレーターを必死で駆け上っているようなものだと彼は言いました。日本には何か重苦しい雰囲気、敵の妨害、霊的な無関心が漂っていると多くの牧師、宣教師が語っています。今戦争のニュースを見ない日はありませんが、私たちもまた霊的な戦いの最中に置かれていることをもう一度認識したいと思います。皆さんもそれぞれの宣教地でさまざまな戦い、困難を経験されていると思います。下りのエスカレーターを必死に登っているように感じておられる方もいらっしゃるかと思います。しかしイエスは私たちに行きなさいと命令して、それっきり何もしない方ではありません。派遣だけして健闘を祈ると言って放置されるようなお方では決してありません。イエスは行きなさいと言われると同時に、 来なさいと言っていてくださいます。イエスの行きなさいという命令は来なさいという招きとセットであることをいつも覚えたいと思います。親が自分の可愛い子供や子供が学校や旅行に出かけるとき、行ってらっしゃいと言って送り出すと思います。元気に行って帰ってきてほしい、無事に帰ってきてほしいという願いとともに送り出すと思います。そして子供が帰ってきたらですね、笑顔でお帰りなさいと言うかと思います。もしも行きなさいと言ってもう帰ってくるなと言ったら、それは感動だと思います。実は私たちも以前は勝手に神の家を飛び出して帰る家もないようなものでしたが、でも今は父なる神様の子供になりました。天のお父さんのところに私たちはいつでも帰る場所があります。あなたが使わされている場所で疲れを覚えたら、いつでも主のもとに帰ってきてほしいと思います。毎日毎週主のもとに帰ってきてほしいと思います。そしてイエスの安息をいただいて、また使わされていきたいと思います。イエスは私たちを使わしてこう言われます。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。行きなさいと言われるイエスは、あなたから遠いところから命じておられるのではありません。いつも昨日も今日もあなたと共にいてくださいます。あなたの宣教地にイエスも安息を与え、共に行ってくださいます。イエスはすべて疲れた人、重荷を負っている人を招いていてくださいます。すべての人です。これは当たり前のことではなく恵みです。そしてイエスが私たちを休ませてくださいます。イエス以外の偽物に休みを見出さないように、偶像から自分を守るように祈りたいと思います。そしてイエスは私たちを使わし、また迎えてくださいます。何度でも何度でもイエスのもとに帰って、安息のうちに使わされてまいりましょう。イエスはいつもすべての日々にあなたと共にいて、あなたをその宣教地で用いてくださいます。それではお祈りいたします。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。愛する主イエス様、全くふさわしくない私たちをあなたは招いていてくださることを感謝いたします。そしてあなたが私たちに誠の安息をくださることを感謝いたします。あなた以外のこの世の虚しいものに心を奪われそうな弱い私たちを憐れみ、敵の攻撃からお守りください。あなたの安息に養われて、今週から始まる新しい年度もそれぞれの宣教地で励んでいくことができますように、いつも私たちと共にいてくださる救い主イエス・キリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。
鈴木先生、どうもありがとうございました。では、応答の賛美の前にしばらく静まりの時を持ちたいと思います。